証をさせていただきますことを感謝いたします。私中野賢治の立場に書きましたので、皆様に不愉快なところとか不利なところがございましたらお許しくださいませ。では読ませていただきます。お願いいたします。皆様おはようございます。私が証をさせていただきますことを心より感謝申し上げます。初めて証のことを聞きましたときはどうしようかと思いました。牧師先生は証のために今の私の気持ちを全部神様の前でお祈りするようにと言われました。それでお祈りし始めたのですが、他にいろいろなことが起きてきますとなかなかお祈りもできません。何か書いてみようとパソコンの前に座るのですが、あまりいい文章は出てこないのです。それでも何日かしましてから、私が弟の浩二と共に汽車で教会に行くようになったことについて書いてみようと思いました。このような気持ちになったのはちょっと信じられないような気分ですが、1995年の4月より教会に寄せていただき、歴代の牧師先生、教会の皆様のお祈りとご指導のおかげだと思っております。すでに天に昇られた諸先輩の兄弟姉妹の皆様方からもいろいろ教えていただきましたことが思い出されてなりません。今思いますと、そのきっかけはちょっとしたことでした。高橋よりお先生、よしえ先生にご指導をいただいておりましたとき、いつも私の家から教会までの送迎をしてくださり、大変お世話になっております山田さんがご事情で礼拝に出席が困難なときに、私自身も教会を休むときも多いし、高橋先生の礼拝のメッセージは素晴らしく、教会に来られないときは教会のホームページを開いて礼拝の内容を聞くのですが、そうすると礼拝に出席するのとは少し違うように思いますし、今度礼拝では先生はどんなお話をされるのかなと思うと楽しみな気持ちにもなります。それに礼拝や教会で行われる新しい行事もあり、私も参加しましたし、壮年会の礼拝や行事に参加させていただくこともあり、教会全体が良い面で神様のお導きにより変わっていくのを目の当たりにし、私個人にも専用の席があると高橋先生が教えてくださいました。そのお話をお聞きし嬉しいなと思い、神様は教会の真ん中におられるのだなと感じ、汽車で行ってみようと思いました。そこで浩二にも相談しますと、一緒に行こうと言ってくれましたので、山田さんや家内や父にもお話しし、高橋先生にもお話してみました。高橋先生、よしえ先生も汽車で礼拝に行くことを本当に喜んでくださり、駅から教会までの送迎をしてくださいました。父や家内にもなかなかお願いすることができませんでしたが、助けてもらえるようにお願いをし、家から小浜駅までの送迎をしていただきました。小浜駅と東舞鶴の駅の方に助けていただけたことは本当に良かったなと思いました。そして今も教会の皆様にもいろいろと助けていただき、またお祈りくださっておられますことを感謝いたしております。それでも天候や家族の事情などでどうしても教会に行かれないこともありました。そんな時、高橋先生に 礼拝にどうしても行けないことを電話でお話しいたしますと、行けない理由や講義と協力して礼拝に行けるように準備したことを分かってくださいましたので、私も本当に嬉しいなと思いました。私が記者で礼拝を守ろうと思いますときに、イエス様が私とどのように関わってくださったかということを少し書きたいと思います。いつかは記者で礼拝を守らなくてはいけない時が来ると思い、時々神様にお祈りしたりしていました。しかしお祈りしていくと、視覚障害者である私のできないところや弱い部分が全部神様の前に明らかになるのが嫌な気分にもなり、また後でお祈りしようとだんだん先延ばしにしていました。高橋先生がおられました時は汽車で行くという頻度は時々でした。帰りだけ汽車で帰るという時もありました。汽車で行くと神様は私にたくさんの恵みをくださいました。その中でも本当に嬉しく忘れられない体験を書かせていただきます。その日は礼拝の献金当番になっていました。また帰りだけ山田さんにお世話になり、東マイルの駅に送っていただき、汽車に二人で乗ることになっていました。私は朝起きてからうまくいくかなと心配でなりませんでした。神様にお祈りをしても失敗するかなと思うと心ここにあらずでした。礼拝のメッセージもきちんと聞いていなければ、献金のお祈りもあります。それに教会の椅子の並び方が変わったので、どうしようか、うまくできるかなと思いました。もしうまくいかなかったらどうしようと思い、前の週自分で椅子を触り歩いてみましたが、どうなるか分かりません。それで礼拝の始まる前に神様に、今日は献金当番です、しかし前とは違うので助けてください、うまく歩くこともできないかもしれないし、汽車に乗らないといけないのもあり、心配で先生のメッセージも頭に入るか分かりませんとお祈りしてみました。しかし礼拝が始まると心も落ち着き、先生のメッセージもよく聞こえ、私の心に入ってくるみたいでした。そして献金当番の時が来ました。神様お願いしますと心の中でお祈りし、前に出ました。そうしますと、その時に礼拝の司会をされておられました方が、私の手を取って配慮してくださいました。私は手を取って声をかけていただきました時、本当に嬉しく感動いたしました。その日はどなたにも私自身介助をお願いしていませんでした。しかし牧師先生や役員の方、教会の皆様方が私のことも考慮してくださったんだなと思いました。その時どんなお祈りをしたのかは分かりませんでしたが、私にとって神様から素晴らしい恵みをいただいたなと思いました。私自身どうしてもできないところはイエス様が助けてくださったんだなと思いました。そして講義にも礼拝の後そのことを伝え、喜びがありました。牧師先生にも本当に嬉しかったです、ありがとうございましたとお話ししました。そうしますと神様がそばにいて助けてくださるのではと思い、汽車に乗るのも心配があまりなくなりました。イエス様はこんな私にもびっくりするような喜びをいただけるなと思いました。そして佐藤直也先生、愛子先生にご指導いただいております。現在ですが、牧師先生に礼拝に汽車に行きたいとお話ししますときはちょっと勇気がありました。それはもしかして毎週汽車で行かなければいけないかもと思ったからです。 もうそこまで生きているのかなと思うと、心と頭の中がぐちゃぐちゃになりました。神様にお祈りしてみるのですが、不安な事柄や失敗したらどうしようと思うばかりです。しかし神様に私の思いや気持ちを全部明らかにしてお祈りしてみました。公人とも真剣に話し合いました。家内や父にも相談しました。記者でしか礼拝に行けないと分かっていますが、毎週となるとそれだけで心が重くなりました。何度も何度も神様どうしましょうかとお祈りしました。いろいろな問題点を想定していました。そんな時、障害者の行事があり、福井に行ってきました。その時福井であっと思うような体験をしました。私はいつも先輩の方の車に乗せてもらいますので、行き帰りは心配ありませんし、家内も来てくれましたので歩くことも見てもらえます。しかし一人で来られている他の方々はバスや電車の時間を考えなければいけません。その時は雪もありました。それで外の状態もわからず、いろいろ心配され不安な気持ちにもなっておられるなと思いました。その時私はあっと気づかされました。自分自身恵まれた環境に置かれているので、昔困った時のことを忘れてしまって神様に不平ばかりお祈りしていたなと思いました。そう思うと神様に恥ずかしいなと思いました。そこで神様に、神様、私は目が見えませんのにそれを忘れて不平やわがままばかり言っておりました。それでは記者に行く気持ちにはなれません。本当に申し訳ありませんでしたとお祈りしました。そうするとこれまでの気持ちとは違い、助けてくださいます方々の気持ちもほんの少しですが分かるようになりました。それで牧師先生に記者で礼拝に寄せていただきたいので、駅から教会までの送迎をお願いできませんでしょうかとお話ししてみました。先生も快く承諾してくださり本当に嬉しかったです。また電話や教会で記者で礼拝に行くことについていろいろ先生にお尋ねしたり、私の気持ちや考えております事柄をお話しさせていただけたことも良かったなと思います。その時佐藤先生が細やかな心配りをしてくださっていることを知りました。そのことは神様が牧師先生を通し私にお与えくださった恵みではないかと思い、記者で行こうという大きな力となりました。礼拝に行き、どんな祝福があるかといえば、佐藤牧師先生が信仰を持たれ牧師になられるまでのお話をお聞きするとき、私自身も今の自分の現状や問題点などを思いますとき、先生が神様に従って歩まれるのを見せていただき本当に恵まれたなと思います。そして教会に行けなかったときは心のどこかに神様ごめんなさいという気持ちがあり、なんだか怖いような感じがします。また私は障害者の会の活動もさせていただいており、それで行事などがありますと教会を休む時があります。そんな時も神様にお祈りし礼拝を厳守できますようにしたいと考えております。しかしいざ記者で行くということになりますと、いろいろ大変なこともあるなと思います。まずは礼拝に行くという気持ちと、私自身が視覚障害者であるという自覚を自分できちんと持たないといけません。長年教会に行くときには、今は大阪におられますおじさんおばさんと、おじさんおばさんが大阪に行かれました、あとは山田さんの車に乗せていただいておりましたので、いざ汽車で行こうと考えますと、私にとって楽な方ばかり考え、これまでの甘えた思いも出てきて気持ちが前に進まなくなりました。もうやめてしまいたいという気持ちもありました。しかしそんな時、高橋先生ご夫妻のことを思い出しますと、それではいけないと思いました。 それでなるべく早く家族や先生、利用させていただく駅の方に送迎のお願いをすることにしました。そうしますと、教会に行くという気持ちになれるなぁと思うからです。しかし、天候のことでどうしても行けなくなる時もあります。行けないと思うと行きたくなるのが人間ですので、日曜日の朝まで心配で朝早く起きてしまったこともありました。本当に礼拝に行くと心が決まるのは日曜日の朝です。また、視野で教会に行くために食べるものも持ち物も考えるようになりました。そうしないと体調が崩れてしまったり、歩くと困るからです。しかし、いろいろびっくりしたり、困ったなぁと思ったり、準備不足だなぁと思うことだらけです。そんな時、私が神様と共に教会に行っているなぁと思わされます。教会で先生のメッセージを聞きます時、せっかく記者で多くの皆様にお世話になってきたのだから引き回さないようにしなければと思っています。一番記者で礼拝に行ってよかったなぁと思いましたときは、私に洗礼を与えてくださいました。西名千恵子先生が来られ、お会いでき、お話しさせていただけたことです。私はもう千恵子先生とはお会いできないかなぁと思っておりました。千恵子先生に記者で礼拝に行っていますとお話しできてよかったなぁと思いました。千恵子先生も私に礼拝はどのようにして守っているのかとお尋ねになりましたので、千恵子先生も私のようなもののことも気にかけてお祈りしてくださっているのかなぁと思うと嬉しいなぁと思いました。これから記者で礼拝をどこまで守れるかなぁと思うといろいろと考えてしまいますし、何かあったら自分の弱い気持ちが勝ってしまうのではないかなと思っております。また、利用する駅の方々、牧師先生、愛子先生、教会の皆様方、家族にいろいろと助けていただくことが本当にいいことだろうか、負担をおかけしていないかということについて、真剣に神様にお祈りしなければならないと思っています。そして神様よりどんな答えが与えられるかわからないし、私自身それをどう受け止めるかとなると心配でたまらないと思います。しかし、教会には真剣に神様にお祈りし、いろいろと苦しい中で礼拝を守られておられる方々がたくさんおられます。記者で礼拝を守るようになって車に乗せていただいて礼拝を守っていた時には、感じられなかったことも分かるようになりました。本当に記者で礼拝を守るということは大変だなと思いますが、私のそばでいつも助け導いてくださる神様を信頼し、感謝して進んでいきたいと思います。最後に私の好きな御言葉を書いて終わりにさせていただきます。マタイによる福音書11章28節から30節。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の切り下ったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすれば、あなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。この聖書の言葉にあるように、これからも、私のもとに来なさいと言われるイエス様のもとに祝福をいただくため、礼拝出席に励みたいと願います。ありがとうございました。